ひばりクラブの皆さん、また落語会の皆さん、こんにちは、武田邦彦です。そうだったのかの、5回目ですね。今日はちょっと変わっててですね、名医、お医者さんですね。私実は、時々医療のことなんか話しますとね、武田は医者でもないのにとこう言われますけどね、お医者さんと僕の差はどこにあるかって言うと、お医者さんはね、現業やってますから、患者さん見てますからね、だからその点ではもう全く素晴らしいんですよ。例えば、聴診器当てる。ね。それから、まあ、聴診器当ててこう様子見ると。それから、そんなのはまだ良くてね、注射を打てる。それから、こう、手当てですね。あ、そう。はいはいってピッピッとね、ちょっと一部切ったり、絆創膏貼ったり、あれして、もうこれは素晴らしいですよ。まあ、看護師さんでも、そういうの素晴らしい人いますけどね。そういうのは現場をやってないとダメなんですよ。それから人を見て、この人の顔色はどう、こう全体を見るってこともですね、お医者さんがもう全然、私とも暗いものにもなりません。それは当たり前でね、僕ある時になんか佐野さんと一緒にね、テレビ出てる時に、なんかの計算が出たんですよ。で、僕がパッと計算してね、あ、このぐらいですよって言ったらね、佐野さんが、ね、びっくりしてね、え？もう？って言ってね、なんでできたんですかなんて聞いてたけど、それは僕の専門ですから、いや僕職業ですからって言いましたけどね。それはね、物理とか科学とかね、しょっちゅう毎日毎日計算してる人はね、それは計算は早いんですよ。それは職業的なものなんですね。例えば、魚をさばく人。もう絶対僕なんかできませんよ。シューッとさばいてね、綺麗にね、身をね、揃えて綺麗にして出しますよ。あっという間に。僕なんか全然できません。まあ、そういう点じゃあ、例えば奥さんね、お母さん。お母さんなんて腐ったものちょっと影はわかりますよ。もう書かなくてもわかる。色とかね、漢字とか全部で。お母さん。僕なんかね、もう全然わかんないですよ。一回ね、白い紙の入ったチョコレートかなんか食べて誰かに注意するとしたんですよ。そんな感じなんですね。だからこれは職業っていうか、その人のなりわいでできるものっていうのは、それはもう全然違うんです。ただですね、医学。医者の学問っていうのはね、これはね、医者じゃなくてもできるんですよ。僕は家族とか、まあ、親戚も入れますとね、医者が5人かな 5、6人いるんですよ。現役で5、6人いるんですね。内科もいるし、外科もいるし、ね、いろいろ、歯医者さんも一人寄りますしね。いっぱいいるんです。だから、まあ、その人たちと話すでしょ。だけど、その人たち、まあ、家族とかね、ごくごく親しい親戚ですから。僕によく聞きますよ。で、邦彦さん、これ、どう？これで判断間違ってない？とか言ってますよ。それはね、学問という点じゃ医学も僕の方が上の場合があるんです。あるんですよ。一部ですよ。それは原理的なものですね。人間の体の仕組みから考えなきゃいけないとか。それから血流の流れですね。これ物理ですよね。流れなんかから考えなきゃいけないこととか。そういうことが生じるんですね。それから免疫反応なんかで非常に難しい免疫反応なんか出ることありますからね。まあこういうのはこれ学問ですから。だから僕なんか、もちろん物理とか科学とか、まあ、生物とかそういうの専門としてるわけですから。それはね、僕の方ができる場合もあるんですよ。だからなんか世の中の人っていうのはですね、僕はちょっとそういう医療のこと言うとですね、武田は何も知らないの言って、いやいやいや。お医者さんもそういう点では、ちゃんとしたお医者さんは謙虚です。自分は臨床としてはこのくらいできる。ね、基礎医学はこのくらい。しかし、人体の構成だとか、僕の専門としてる物質の劣化なんてやつはね、それはもう全然実力違います。僕の方がずっと上ですから。それは当たり前ですよ。僕は魚さばけないのと一緒ですから。そんなことね、言うつまんない人がいる。それからまあ、いつも言ってるんですけども、理科系と文化系が分かれてるのは先進国では日本だけですよ。それは当たり前なんです。国を例えば指導する人が、私は数学が分かりませんとか、それから物理が分かりませんって、国を指導することできませんからね。日本だってロケットは打ち上げなきゃいけないんだし、医療はやんなきゃいけないんですから。医療をやるためには生物とか医療は知らなきゃいけないしね。国を指導する人は、ロケット上げるかとか、そしたら今度は物理が知らなきゃダメなんですからね。当たり前なんですけどね。まあなんか、武田は、理科系なのに歴史を言うとか哲学言うとか、それができなくてね、指導的立場には立てません、それは。失礼ですよ、それはね。指導される人に失礼です。ところで今日は、名医。 をちょっと紹介しようと思いましてね、名医というのはどういうものかっていうこともちょっと今日お話ししようと思いましてね、人間の体ってのは非常に複雑なんですね。まあ、非常に複雑なことをもうそれはよくわかってるよっていう人が多いと思うんで、一つだけ言いますとね、今人間の体は父親母親からもらった細胞が60兆個で、その他ですね、ミトコンドリアはまあ入れないとして、ミトコンドリアもまあ簡単に言えば本当は人間の体じゃないんですけども、つまり遺伝子が別ですからね、いわゆる核内遺伝子じゃないから違うんですけど、まあミトコンドリア入れたり入れなかったりしますんで、そういう数が随分変わるんですけども、それから腸内細菌とかね、ヘルペスウイルスなんかもそうだと思うんですけども、その他に若干のダニとかね、まあ水虫なんてなってる人も多いし、それから皮膚にはいろんな細菌がおりますからね、そういうのを全部合わせて60兆個と一応言われております。もう私もそれを使ってるんですね。30兆っていう人もいれば100兆っていう人もいるんで、まあそれはおいおい研究していただくことにして、まあ人間の細胞が60兆個、お父さんお母さんからもらった細胞が60兆個だから、まあそれは自分の遺伝子を含んでおりますからね。だけど腸内細菌がなければ死んじゃいますから。だからそういうものを人間以外の細胞が60兆個。したら覚えやすいですし、まあ、どんどんどんどん変わってるんですよ、実はね。研究によって、基礎研究ですけどね。基礎医学研究で変わってるんで、今60兆個、60兆個として話を進めますが、現在の西洋医学はですね、まあ、19世紀からできたと言ってもいいんですよ。パスチュールのつるくびの実験ですね。これ19世紀だったと思うんですね。それまではまだ病気自身が、細菌とかウイルスはもっと後ですから、ウイルスはルスカがね、ドイツのルスカが顕微鏡を発明してからのことですから、まああれ、ノーベル賞もらったのは1968年だったかな。だから、ウイルスはもうずっと細菌なんですね。だからまあ、20世紀の初めにインフルエンザが流行った時は、まあ全世界で2000万人、3000万人死んだって言われてるんですけども、まあ、ウイルス検出できませんから、インフルエンザを特定するってことはなかなかできなかったわけですね。これ今から100年前ですよ。第一次世界大戦ですからね、これが多く、だいたい今頃ですね、100年前の今頃、まあ、もちろんその前にもあるんですよ。それから、ワクチン、いわゆるワクチンなんかも19世紀、パスチュールも19世紀ですからね。ですから、まだ医療っていうのは200年も経ってないと言ってもいいんですね。西洋医学は。その点では、漢方なんていうのはね、これを医学というかどうか別にしまして、医療としては使えてますよね。これはまあ、もう随分古く、もう2000年前からと、まあ、言ってもいいわけです。それから皆さんが非常に批判するホメオパシーなんていうのはですね、これ18世紀ぐらいだったと思うんですね。まあ、ドイツの人が研究した。だから今、ホメオパシーなんて近代医学ではないなんて言われても、全然そのことありません。で、手法も考え方も、治療法も、あれは僕は近代医学に含めるべきだと思いますね。ワクチンと同じですからね。ただ、抗原抗体反応が分かってからの学問つったら20世紀になります。ワクチンはですね。だけど、ジェナーとか、そういったね、手刀なんかを含めますともう少し古くなります。まあ、いずれにしても、近代医学っていうのはだいたい200年と言ってもいい。それから、古代医学ね。古代医学つったらまあ、日本の療法とかですね。それから漢方とか。その他のものはだいたい2000年っていう感じなんですね。で、人間の細胞からできてるとかですね。それから細胞の中には遺伝子があるとかですね。遺伝子で遺伝があるとかね。遺伝子の中には劣性遺伝子なんかもあって、それでまあ病気になることがあるとかですね。血友病はある理由によって男性しか死なないとかね。まあ、そういうようなこう近代的な考え方ですね。こういう組織でこうなんでこうである。だからこうだってやつですね。これがまあ近代医学なんで、やっぱり近代医学を一番主とするということは大切だと思います。いろいろね、近代医学はもう全然ダメだとか言う人いますけど、そんなことありません。そこはね、やっぱり合理的に考えなきゃいけません。やっぱり人間の知恵で、しっかりとした学問でやっていくっていうのを本命にして、それを支えるものとして、古代医学とか、人間に対する考え方とか、心理学とか、まあそういうものを補助として使っていくというのが正しいと思いますね。もちろん整形外科に行って腰痛を治してもらうよりか、接骨院とか整体院とか行ってですね、それで腰痛を治してもらう方がはるかにいい場合が多い。それはそうです。だけどそれはまだ近代医学が発達してないとかね、近代医学の不得意な分野であるとか、まあそういうことがあるだけのことで、 やはり人間はまともに考えなきゃいけないと思いますね。まあそういう、まあいわゆる医学、医療、それからまあ人間っていうものの考え方、それから私は物質の変化というのが専門なんですね。ですからリサイクルなんてやってる。リサイクルってあれ物質の変化なんですね。ただ人間が使う体が社会、日本社会という体でペットボトルというのを使うとどうなるかっていうと、これリサイクルになるんですけど、それは僕の分野、学問的には僕の分野になるんですね。だからエントロピー計算が必要になるんですけど、まあまあ、そういうふうにこう、いわゆるその社会で使うリサイクル、リサイクルして洋服とかペットボトルがどのくらい劣化するか、それをまた集荷して集めて何か使うってことができるかなんていうのは、これ人体とほとんど同じなんです。もう洋服とかペットボトルは特に、コウムシ化合物ですから、もう全然人体と同じですね。ただ人体が少し大きいっていうだけですね。日本国とかその大きいっていうだけです。ところであまり雑談をやめて、やっぱりその西洋医学、今ね、そういうのに悩んでる人随分いるんですよ。西洋医学でやってもうまくいかない。だけどどうしようか。ね。そしていかがわしい医療に行っちゃったりする人もいるんですね。ですからまあ私ちょっと今日ズバリ名医っていうのをね、ちょっと言おうかと思ったんですけど、やっぱり第一には西洋医学ですね。僕はそれに批判的なんですよ。批判的だけど、やはりいくら批判的でも科学的事実は科学的事実ですからね。やっぱり西洋医学が第一です。そして医学大学を出て訓練を積んだ、まあ若手の医者にもいい医者いますけど、40歳以上の医者、この人たちは学問を身につけ経験を積んでやってますからね。ただいけないのがお金だけ目当て、今だけ、金だけ、自分だけっていう医者も結構多いんです。半分ぐらいそうかもしれませんね。ですから、その点で誤解をされてる人多いですね。近代医学を学んで、医学大学出て、医科試験を通って、そして、経験を積んで、40歳ぐらいになった、しっかりした医者っていうのは本当に立派です。私が見ても立派です。学者の中でも、物理学者なんかよりか立派です。物理学者がポンコツなのはね、人間じゃないから、学問対象が。ものですからね、やっぱりね、精神的に成長しないんですね。だから立派な医者と立派な物理学者と比べると立派な医者の方が、立派ですね。それで、もう少し具体的に話しますと、体を健康に保って、そして快適な毎日を暮らすということで、最も大切なのは、普通の生活をするってことです。普通の生活というのは、人間は動物である。人間は精神的に難しい動物である。これをよくまず分かるってことです。で、人間は動物である。ですからね。もう絶対にしなきゃならないことがあるんですよ。動物。動物って動くものと書くでしょ？だから、動かなきゃいけないんです。大事。だからこれが適当な運動ですよ。で、適当な運動ってのは男と女と全く違いますからね。この頃男女共同参画なんつってるけど、多様化っていうじゃないですか。多様化が大切なんですよ。男は男の人生がある。女は女の人生があるんです。どっちが優れてるとか、それくだらないこと言うなと。ね。男性はやっぱり筋肉が多いですから、女性よりかはるかに運動しなきゃダメです。それはもう当然ですね。女性はまあ運動は日常的な運動すればいいように体ができてますよ。血管は細いしね。だから保温装置もちゃんと整ってますし。男性はそれはダメなんですよ。ただで働いて戦争に行って死ぬようにできてます、体が。だからもちろん短命です。それから、生きてる価値は女性の方が倍ですから、男性の発がん率と女性の発がん率では、女性の発がん率が半分ですね。それは、もちろん、がんというのはある意味で、その人の生きてる価値を示しますから。ですから女性の方があらゆる意味で長寿というか、長寿のようにできてますね。がんになりにくい。頭の毛は剥げにくい。ね。そういうふうになってます。それしょうがないですよ。そんなこと言ったって。なんで男に子宮がついてないのとか、なんで男のおっぱいから、おっぱいが出ないのとか言うのと一緒ですから、そういうくだらない話はもうちょっとこっち置いといてですね。それは体が違います。それのためには運動が必要ですね。それから、日光浴も必要です。日光浴って結構難しいんですよ。日光浴をね、1日に15分でいいっていうのが普通ですけど、15分の日光浴をするっていうのは結構ね、現在難しい場合があります。それでまた変なこと言う人いるんですよ。皮膚科の先生なんかでね。日光浴すると、皮膚にシミができて、それが癌になるかもしれないなんて脅かされてね。 もうこうやって夏でもね、長袖の服着てこう帽子かぶってね、ほとんど日当たらないようにしてる人いるんですけど、それは程度問題なんですね。じゃあ漁師はみんなガンになってるか。漁師はだいたい昔は全部裸ですよ。ピカピカ光って。もう海岸線の子供なんかもう全部真っ黒でしたよ。ガンなんかなったんですよ。で、それはね、やっぱりこう海岸で住むとか、適当に日が当たるとか、それから食物が魚であるとか、海藻をよく食べるとか、それ全部入ってストレスが少ないとかね。全部入って海岸線の人たちの生活とか成り立つんです。だけど、全体的に言えば、まあ日本人平均的に言えばね、このブログを聞いてる人たちの健康を言えば、それは瀬戸内海の小島のおばあちゃんなんです。これがまあ一番いいんですね。瀬戸内海の小島のおばあちゃん。おばあさんであって、小さい島に住んでて、瀬戸内海だ。で、午前中はですね、まずみかんをもぎに行くんですね。で、みかんを取りに行くと、坂を登るわけですよ。小島だから。小島とは全部、瀬戸内海ってのは陥没してできてますから、全部山の上ですよね。あれ、山の上が今水面に出てるだけのことですから、坂ですね。坂をちょっと歩いて、ね、隣近所の人にニコニコ挨拶したり、無駄話したりして、自分のみかん畑まで行って、それをもいで、それで新鮮なみかんを取って、それを持っておちらこちらと痛い膝を刺すのが降りてくる。適切な運動、ね、隣近所との会話、日光浴、それで、みかんですから、ビタミン C。ね。ビタミン C だけ取ればいいって僕言ってんじゃないんですよ。その要するに自然にできるもので新鮮なものを適切に食べる。だからこれは動物ですから、まず動かないといけない。動物は動くものと書きますからね。まず動かないといけない。だから坂、ちょっと登ったりしなきゃ。それで、実は坂を登るとはちょっと意味があるんですね。つまり全く普通の生活、まあ、特に、東京なんかに住んでね、電車に乗ったりね、平坦なね、舗装の道歩いたりね、それは、運動って入るけど、運動ではないんですよ。本当はね、下はね、石ころだったりね。そうすると、足がくじかないように、足の、こう、歩く感じもできていますし。たまに、車が通ると、水が跳ねないからって、ピュッと横に避けたり。素早い行動ですね。素早い行動、自然のところを歩く、土煙を浴びる。これ全部必要なんですね。だって何かあったら、人間が生まれるまで、多細胞生物できてから7億年。ね、全部そういう生活で我々の体はできてるわけですから。だから素早く逃げるなんてやらなかったらダメなんですよ。だから年取ってね、ノロノロしてる人いますけど、なんかの機会でパッパッパッと動くようにしなきゃ。まあ一番いいのは日常的にパッパッパッとこう時々やるということですね。重たいものはちょっと持つ。だから筋肉を鍛えるにはどうしたらいいですかっていう先生の話を聞くとね、ちょっと無理してくださいってわけです。ちょっと無理してください。これちょっと無理をしてっていうのはね、別に難しい、本当はその先生に聞かなくたっていいんですよね。全然よくて、結局何を言ってるかっつったら、ちょっと待ってくださいね。今、話が弾んじゃってですね、何分だったかね。あ、結構時間待ってんだ。それで、自然のね、じゃあこれ2回ぐらいやりたいと思います。そういうその自然に生活をする。それから気分も必ず前向き。もう持続性がないんで、絶対考えちゃダメ。温暖化なんか絶対考えちゃダメ。全部これは国民の健康をダメにして自分が金を取りたいっていう人たちの作り話ですから。こういうのやめちゃって明るく。夫婦、家庭はね、必ず笑いの絶えない家庭ですよ。笑いの絶えない家庭。よろしいでしょうか？これできてる人あんまりいないんですよ。笑いの絶えない家庭を作るためのコツは一個しかありません。それはね、家庭内の他の人、子供なり、夫なり、妻なりが言うことが全部家庭内では正しいとするということです。もう自分が間違ってると思って、あ、そうだね、そうだねっていうことなんですよね。それは大切ですね。明るくね、それからもう世の中も全然明るい。それからまあ、僕みたいに年取ってもういつ死ぬか分かんないっていう人は別に死にはいいじゃないの。徳川家康は生きてないんだからと。ね。クレオパトラも生きてないんだからと。こう思えば別に構わないわけで、そんなのは人間として生まれりゃね、死ぬに決まってんですから。それで明るく考える。そして、ベイと書きましたからね、もう時間がね、こんなに経ってるかな。ちょっと、私がね、推薦できるメイの先生をね、ちょこっと、1、2名、もう一回2回目ぐらいやんなきゃいけませんが、一応1、2名ですね、ちょっと推薦を出したいと思いますが、まず一番私がね、近代医学であって、かつ心があって、 で、名医である。という先生をね、第一弾として話しますと、一人が整形外科の片岡先生。東京の東、なんですか、とこにおりましてね。東京の近郊ですよ。で、とにかくもう腰ね、腰、膝が肩。こういうとこが痛いとか動かないとか、不快であるとかいう人はもうぜひ行ったらいいです。絶対に手術しなくても治してくれます。それは原理が分かってるからです。人間の体がどうなってるか、骨とね、筋肉とか、それが完全に分かってます。片岡先生の先生が本当に偉い。で、それを引き継いだ片岡先生が素晴らしくいい。AKA、片岡先生ね。これ素晴らしいですよ。今日ちょっと住所とか思い出せないんで、後でもう一回やりますけどね。それがまあ、整形外科では最高ですね。整形外科で腰痛とか膝とか、膝はまあ、手術しなくてもいいという先生がもう一人大阪に素晴らしい先生いますけども。まあ、とりあえず片岡先生。で、整形は片岡先生。腰が痛い、肩が痛い、ね、膝が痛い。もう全部、絶対手術なしに治せますからね。これはまあ素晴らしいですね。から素晴らしい先生っていっぱいいますが、名古屋には浅井先生っていう先生が、瀬戸の方におりましてね、瀬戸に行くまでにおられます。今はもう息子さんに、主な仕事は、あれしました。この先生は人間に対する愛情が非常に強い。もちろん実力もある。だから、この前の疫病が流行った時もね、真っ先に診療所を作ってくれましたよ。最初保健所に行かなきゃならないとか、どうしたらいいか分かんないって時ありましたよね。自分でもコロナかどうか分かんないと。だからそうかもしれないと。じゃあどっかで先生に診てもらわなきゃいけない。熱は高くなってきた。保健所つってもどこに保健所があるか分かんない。先生がね、ちょっとね、医院と離れたところにこう独立した診療所を作りましてね。そこでパッとやってくれましたよ。偉い先生です。この先生は AED つって呼吸が悪くなった時にね、臨時にやるところは最近 AED の装置ありますよ。これの普及にもう本当に力を尽くした先生です。浅井先生ね。これはまあ、名古屋の、ものすごくいい先生ですね。そのうちはちゃんと場所なんか今日、それから石黒先生っておられましてね。この先生はよく、ネットに出てますから、ネットで勉強するなら石黒先生が素晴らしいですね。ただ石黒先生は何かって言いますとね、石黒先生は非常に理論的で、ちょっと理論的すぎるって僕思うんですけど、とにかくきちっと勉強されて、きちっとそれを伝えますので、どっちかったらヨーロッパ、アメリカのデータが多いって言いますから、そこだけちょっとね、自分であれして、だけど石黒先生の言われてることっていうのは、現在の医学のトップの先端では正しいことをネットで主に発信されてる。石黒先生ですね。ドクター石黒とか言ってやってますから。それからもう一人ね、ご紹介したいと思うのは、石原先生ってちょっと石黒と石原と似てるんですけど、この先生は絶食で有名な先生ですけど、なんか伊豆かなんかでですね、絶食道場かなんかやっておられて、まあ、この先生はね、何が素晴らしいかって言ったら、現在の医学もしっかり勉強した後、世界のチベットとか、チベットだったかな、それからアルプスだったかな、そういう割合とこう、医療なんか行き渡らないところの人たちが、どういうふうに病気を避けるっていうかね、対処してるかっていうことを一生懸命、もう自分の人生をかけてやっておられる。今もう娘さんがね、お医者さんで、ご一緒にやっておられます。石原先生ですね。人参とかなんか言っておられたか、絶食とかそこら辺がキーワードですね。まあもちろんもっと素晴らしい先生がいっぱいおられますので、私が、まあ生涯いろいろ過ごしてね、これは素晴らしい先生だと思う先生を、時々このブログでもご紹介していこうというふうにちょっと思ってるんですね。そうしないと、ちょっと時間が来ました。だいぶ経ったのでね、今回は片岡先生、整形なら片岡先生。それから、学問なら石黒先生。これはネットですね。人格という点では浅井先生。それから、絶食とかそういうこう、人体をしっかり見てっていうのは石原先生。まあ、こういった先生がですね、お金とは全く関係ないです。一生懸命やられますね。特に片岡先生の病院なんか行きますとね、理学療法士が、の方がいっぱいいるんですけど、目を輝かしてね、患者さん治したいって言いますよ。だから、病院全体がそういう雰囲気。ぜひ、そういうところに行って。僕、本当はね、貝原一軒の話を今しようと思って、貝原一軒はもう、江戸時代なんで、江戸時代の人なんで、貝原一軒の本ってすごくいいんですよ。 ですからこれはまたね、別の機会にお話をしたいと思います。どうも時間が超過しまして失礼いたしました。